日本共産党第23回大会決議。日本共産党第23回大会は、歴史的な党綱領改定案を討議採択した。大会決議は、新しく決定された党綱領を、直面する国内外の戦いにどう生かすかという見地から、当面する情勢分析と、党の取り組みの課題、戦いの課題について重点的に明らかにするものである。第一章、世界の平和秩序を築く戦い。第一節、2000年11月の第22回党大会の決議では、当時の世界情勢を分析し、二つの国際秩序の衝突という問題を次のように提起した。21世紀の世界のあり方として、二つの国際秩序が衝突している。アメリカが横暴を欲しいままにする戦争と抑圧の国際秩序か、国連憲章に基づく平和の国際秩序か。この選択が今人類に問われている。この3年間に米国での同時多発テロ、アフガニスタンへの報復戦争、イラクへの侵略戦争など、世界を揺るがす激動が相次いだ。これらの激動を通じて、2つの国際秩序の衝突という問題が、21世紀の人類の進路をめぐる根本問題の一つであり、大会決議が情勢の革新を、先駆的に見通していたことが鮮やかに浮き彫りとなった。そして、どちらの国際秩序の側に未来があるかも、すでに明瞭となりつつある。第2節。米国がブッシュ政権の下で策定・推進してきた新しい軍事戦略は、次のような一連の要素から成り立っている。それは、どれ一つをとっても、国連憲章に基づく平和の国際秩序を根底から覆す危険極まりないものである。テロ、大量破壊兵器への対抗を名目にした先制攻撃戦略。国連の役割を否定し、米国の独断で武力行使を行う単独行動主義。軍事力による政権転覆、領土占領、政権の押し付けなど新しい植民地主義。核兵器の一方的使用戦略と使いやすい新型の小型核兵器の開発。将来、米国の競争者になる潜在的可能性を持つ国にも攻撃の矛先を向ける。これらを貫いている中心思想は、今日においても将来においても世界に抜きんでた米国の軍事力を維持し、米国の原則と利益に沿って国際の安全保障秩序を作り上げることにある。これはブッシュ政権の中枢を占めている理論政策集団の一つ、新しいアメリカの世紀のためのプロジェクトによる報告書、2000年9月。米国国防の再構築による。まさに今、米国は、戦争と抑圧の国際秩序を世界に押し付けようとしている。ここにあるのは、一国覇権主義の暴走とも言うべき、世界支配の剥き出しの野望である。しかし、一国覇権主義は、すでに自己破綻を深めている。その最初の本格的な発動となったイラク侵略戦争で、米英軍は圧倒的な軍事力でフセイン政権を押し潰したが、無法な暴力に対する歴史の審判が早くも下されつつある。米英がイラク戦争の大義とした大量破壊兵器は未だに発見されず、これが歴史的捏造だったという疑惑が、ますます深まっている。米英軍による不法な占領支配が続くもとで、 それへの抵抗や暴力が広がるなど、イラク情勢の泥沼化が深刻になっている。アフガニスタンやイラクで現実に進行している事態は、戦争がテロと暴力の土壌を拡大するだけで、その解決にはならないことを証明するものである。米国がいかに比類ない軍事力を持っていたとしても、軍事力にのみ依拠した国際秩序などは決して作れるものではない。一国の力で戦闘に勝利することはできても、一国だけで平和を作ることはできない。米国の突き進んでいる一国覇権主義の道には決して未来はない。第三節。21世紀冒頭の3年間に浮き彫りになった新しい時代の特徴は、こうした危険で無法な逆流に抗して、国連憲章に基づく平和の国際秩序を求める流れが目覚ましく成長し、国際政治を動かす大きな力となって作用していることである。イラク戦争に際して、戦争が始まる前から、各国の国民が反戦平和の声を上げ、地球的規模で史上空前の運動が湧き起こった。超大国による戦争を未然に防ごうと、幾百千万の人々が立ち上がったのは、人類史でも空前の出来事だった。世界の政府の約7割が公然と戦争反対の声を上げた。サミット諸国の中にもフランス、ドイツ、ロシアなど平和の流れが生まれ、それは非同盟諸国、アラブ、イスラム諸国とも連帯し、さらに中国とも連携しながら無法な戦争に反対する事実上の国際共同戦線を作り上げた。国連安保理事会を舞台に激しい外交的戦いが続いたが、国連安保理は国連憲章に則った紛争の平和解決のための役割と機能をかつてなく発揮した。米国は戦争の正当性を最後まで得られないまま、深刻な外交的敗北の中で、開戦に踏み切らざるを得なかった。これらは20世紀から21世紀への人類史の偉大な進歩を反映している。人類は2つの世界大戦の悲惨な体験から国連を創設し、国連憲章を作り上げて戦争の違法化など、平和の国際秩序の建設を目的として提起したが、それはすぐに世界平和のための現実の力となって働いたわけではなかった。1960年代から70年代にかけての米国によるベトナム侵略戦争の際には国連は無力だった。各国政府の中でもこの侵略戦争に公然と反対を掲げる政府は当初はわずかにとどまった。ベトナム人民の不屈の闘争と侵略戦争の泥沼化とともに世界に広がった各国民衆の戦いとによって、米軍は歴史的敗北に追い込まれたが、そこに至る経過には、20世紀の時代的な条件や制約が刻み込まれている。同時に、植民地体制の地球的規模での崩壊に加えて、ベトナム侵略に反対する国際的な戦い、そしてベトナムでの米国の敗北という冷厳な結果によって平和の国際秩序が前進を遂げたことも事実である。非同盟運動が力を増し、国連憲章の下では大国も小国も平等であることが国際政治の中で公然と語られるようになり、武力行使を禁止し、民族自決権を擁護する流れが着実に成長した。1980年代に、米国がグレナダ、リビア、パナマを軍事攻撃したことに対しては、国連総会が侵略国を名指しして、国連憲章違反と非難する決議を 採択する状況が作られた。平和と民族自決を目指す諸国民の戦いの積み重ねの上に、21世紀の世界が作られている。各国人民の戦いこそ、国連憲章に基づく世界の平和のルールを築く力である。イラク戦争に反対した平和の巨大なうねりは、無法な戦争の後も、米国の一国覇権主義に反対し、平和の国際秩序を求める流れとなって広がり、国際政治を動かす生きた力として働いている。この力をさらに大きく発展させることによって、21世紀が超大国による無法な戦争を抑えることの可能な時代になる希望は大いにある。第4節。21世紀における平和の流れの新しい特徴は、政府、団体、個人の国際的共同が現実のものになっていることにある。イラク戦争に反対する戦いは、各国の民衆の戦いと、世界の多数の国々の政府が、国連憲章に基づく平和の国際秩序を目指して、大きな共同の流れを作り出す可能性が地球的規模で広がっていることを示した。核兵器廃絶を求める原水爆禁止世界大会が、世界各国の団体、個人と共に、少なくない政府の代表が参加する運動として発展していることも極めて重要である。日本共産党は、戦争と平和をめぐって、21世紀の世界の進路が根本から問われたこの3年間の激動の中で、全国津々浦々で草の根から平和の行動に取り組むとともに、世界各国政府に働きかける野党外交に大きな力を注いできた。平和を熱望する若い世代の運動の広がりも特筆すべきである。平和を願う地球的規模の巨大なうねりと呼応、連帯して取り組まれたこれらの活動が、未来に生きる力となって働くことは疑いない。我が党は、一国覇権主義に反対し、国連憲章に基づく平和の国際秩序を築き上げるために、国内外で引き続き力を尽くすものである。